皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第263回目。本日の放送は前回の和田さんからのご紹介で平松さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは平松さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の和田さんからの紹介ということで平松さんにメッセージがあります。まだ日本にいますので、はい、大阪か東京かどっかで一緒に飲みましょう、だそうです。
はい、はい、そうですね。
はい、
結構飲んでる気もするんですけどね。
あ、日本ででもですか。和田さんと、
そう、ね、ちょいちょい大阪かどこかで、
ああ、そうなんだ。
はい、お会いすることが、
はいはいはいはいはいはい、なるほど。
でも中国時代にめちゃくちゃ毎日飲んでたんで、
いや、だからだから
寂しいですけど、
だからね、EU に、EU でね、あの、平松さんは居酒屋やってましたからね。
はい、そうですね。う
ん、その時に、あの、平松さんのお店に行けば必ず和田さんがいるという。
和田さん一時期週6は来てましたからね。
あー、そんなに通ってたんですね。
本当にありがたかったんですけど、楽しかったですね。
あー、なるほど、なるほど。じゃあまあ、その辺もいろいろ今日は。ね、物販以外にもね、いろいろ、中国でビジネスやられてた平松さんに、ちょっと今日はお話よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。では、平松さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、平松です。今年で39歳。
はい、
で、あと、そうですね、物販の仕事で言うと、2007年から中国に僕自身移住しまして、う
ん、はいはい、
で、2007年の末ぐらいから会社立ち上げて、物販の仕事を始めた感じですかね。
はいはいはい、はい。
なんで、13年、14年目ぐらいな感じで。
うん、あれ、トータルどのぐらいいました？平松さん、中国。
2年前に日本に帰ってきたんで。
そうですよね。
そうですね。12、3年。そうです。ちょうど12年ぐらいですかね。
はいはいはいはい、はい、
はい。中国ずっと住んでて。
ですよね。上海が長かったんですか？
はい、そうですね。あ、北京が1年住んでて、
はいはいはいはい、
で、上海が8年住んでて、
はいはいはいはい、
あと EU が3年間で12年ぐらい、
ね、EU は3年なんですね。
はい
はいはいはい。その中でね、 EU では居酒屋もオープンしてね。
はい、
本当に憩いの場で使わせてもらいました、平松さん当時。
そうですね、よく来ていただいたんで、
いや、平松さんといえば、そのね、わしも、中国輸入始めて間もなくお会いする機会があって、
はい。はい、
あの頃は、平松さん、上海に住んでたんで、
はい、そうですね。
ね、私は上海に寄って、帰り上海に寄って、で、平松さんとお会いして、
ね、最後の日ご飯食べて、
いろいろ、そうそうそう、そうそうそう、次の日帰るみたいな、そんな、
はい、
まあ、ルーティンになってましたけどね、当時。
そうですね、
うん、うん。で、あれで結構上海の街をこう案内してもらって、ね、
はい、
うん、もう、いろんなとこ連れてってもらいました、平松さんには。
いや、楽しかったですね。
ね、そうそうそうそうそう、そう。
はい。
うん、だから、中国行って、で、なんかこう、不便を感じたことはなくて、実は。
はい。
うん、言葉通じなくても、平松さんがいるからいいわ、みたいな。
まあ、上海とかなら、さすがに、うん、はい、大丈夫でしたね。
そうですよね、うん。うん。そうなんですよね。だから、うん。こう、平松さん、この日、中国行くんだけど、 いますみたいな、空いてますみたいな感じで、ね、
確かにいつもそのやり取り
そんな感じでねやらせていただいて、はい、はいはい
はい
はい、うん、そんなことやってましたね。でその平松さんね、上海から今度 EU に移り住んで、あれでも居酒屋やるために移り住んだわけじゃないですよね。
違いますよね。まあ、ずっとプッパンの仕事はずっとやってたんですけど。
やってましたもん。やられてましたもんね。はいはいはい。
もともと僕の場合は、無在庫がメインなんですよね。
うん。うん、
無在庫で事務所もなしで、
うん、
もう、そうですね。2007年ぐらいからずっとその、
うん、
オーダーもらってから、作るみたいな商品が多かったので、
はいはいはいはいはい、はい、
オーダーを一回お客さんからもらって、その後に OEM じゃないですけど、ちょっと、
うんうんうん、
ちょっとカスタマイズするような商品が多かったので、
はいはいはいはい、
で1ヶ月後にお届けしますぐらいな、
はいはいはいはい、
なのでその当時だと結構事務所とかも関係ないですし。
うん、
普通に住む分には上海とかすごい住み心地が良くて楽しかったんで、良、
うん、
かったんですけど、
うん、
後半になって結構在庫を持つような仕事を始めちゃったんで、
あーなるほどなるほど。
OEM とかをして何千個とか作って、
はいはいはい、
そうなると上海ってめちゃくちゃ高いんですよ、家賃とかが。
高いですよね。聞きましたけどね。
うん、物流代とかも考えても、やっぱ家で作る商品が多かったので、
うん、あーはいはいはい、
その流れもあってちょっとも EU に移り住んだ方が楽かなっていうので、移動するタイミングはそんな感じですね、 EU は。
はいはいはいはい、なるほど。それきっかけ、在庫するきっかけだったんですね。
そうですね、双方借りようかなとか、そうなってくると、はいはい、
うん、
上海は正直ちょっと検討にもうできないぐらいに高いんで、
うんうんうんうん、
もう本当東京より多分家賃でも何十万円とかしてたんで、僕当時住んでるのは。さすがに倉庫借りる気はしないなっていう感じですね。
だって毎年上がっていくんでしょ、家賃が。
そうですね、毎年 10%、20% 家賃交渉で上がっていくんで。
って言ってましたもんね。
さすがに高くなっちゃったなって、8年間住んでるうちに。
だったら、ね、EU に行っちゃえ、みたいな。
そうですね、
うん、
まあ、EU はだからもともと出張ベースで結構毎月行ってたんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
その時に和田さんとかと知り合って、
うんうん、
で和田さんとかにその家賃実際住んでるところはどれぐらいですかって聞くと、
うん、
もう本当中その上海の10分の1ぐらいの金額なんで
もう10万いかないぐらいなんですね、じゃあ
もうあこんなに安いんだっていうので、
はいはいはいはいはい、
まあ、上海も飽きたし、ちょっと楽しそうだし、家に行こうかなぐらいの感じでしたね。
なるほどね。で、EU に移り住んでから、
はい。
で、何年、あ、2年目ぐらいですか、そうすると居酒屋やろうってなったのは。
居酒屋を、お店ができたのが多分半年後ぐらいですかね。
あ、そんな早かったでしたっけか、移り住ん
で。そうですね。その、上海に住んでる時に行くって決めて、
うんうん、
で別に、その EU 行くなら、もともと飲食店やりたかったので。
そういう、おっしゃってましたもんね。平松さんね。
そうですね。もともと、僕、就職は1年間しかしてなくて、
うん、
大学卒業して就職したのが、その、居酒屋、まあ、飲食店で。
飲食系の会社だったんですね。
はい、飲食系の会社に就職1年間だけしたんですけど、
うんうん、
で、もともとずっと飲食で起業したいなっていうのを間違って。
はいはいはい、夢があったわけですね。
で、中国行くときも結構考えてたんですよね。行ってから飲食やろうかなってい
う。はいはいはいはいはい、はい。
で、そのタイミングで、いきなり飲食ってやっぱ結構投資のお金がかかるんで、
うんうん、
で、中国行ったらやっぱ物安いし、自分でネットで売ってみようと思って、2007年から調べて、パソコンとかあんま使えなかったですけど、普通にそれでネット販売っていうところ、入り口として入った感じですかね、う
ん。
やっぱ稼ぎやすいかなっていうイメージでしたね。
なるほどね。はいはい。まあ、だからその、どっちも夢叶っちゃったみたいな、中国で。
そうですね。やりたいことは割りかしできたかなってぐらいな感じですかね。
いや、だから、平松さん、私ね、いつもその、中国で会ったり、会ってた時に、はい、なんかもう自由にやってんなーって感じがしましたね、もんね。
自由です。
ね。ああ、平松さん自由でいいなーって思って見てましたけどね。で、今度居酒屋かーみたいな。
うん。
そこやっていいなーと思って。で、そのね、居酒屋も、まあ、いろいろ最初は大変だったかもしれないですけども、ね、
はい、
結構お客さん入ってましたよね。
そうですね。最初だけはちょっと、いろいろ大変でしたけど、もう、だいぶ、軌道に乗り出すと。
うん。ですよね。まあ、なんだろう。日本人がやってるその居酒屋っていうことでね、やっぱ EU に行くその日本人のね、ツアーっていうか、結構当時はいらっしゃったと思うんです
よ。はい、出張の人がすごい毎日出てきてたんで。
ですよね。
はい。
で、
人が湧いてきましたね。
居酒屋の近くは、ね、結構ホテルもあるし、ビジネスもある。
はい、そうですね。うん、で、市場まで本当歩いて数分なんで。
そうそう。
福田市場がすごい近かったですね。
近かったですもんね。そう。で、まあ、行けば、お、今日もいっぱいいるわ、みたいな。まあ、和田さんいたわ、みたいな。
和田さんはもう、まずいるんで。
そうですよね。うん。
うん。
いや、本当に、大変お世話になりました。
いや、こちらそうこそ。
ええー。で、その後ですもんね、日本に帰ってきて、2年帰って、今帰ってきて2年って言ってましたけどね。
そうですね。ちょうど2年、うん、2年3ヶ月ぐらいですかね。
ですよね。ご結婚がきっかけですか？
はい、うん、そうですね。結婚をして、はい。
そうですよね。
僕の場合結構海外好きなんで、もう、だから、マレーシア行こうかなとか、フィリピン行こうかなとかいろいろ考えてて、はいはい、で、ちょっと奥さん連れて、
うん。
2週間とか住んでみて、どんな感じっていうのを聞きながら、
うん。
で、やっぱちょっと日本住んでみたいっていうのもあって。
はい。
僕ももう12年間日本慣れてたんで、ちょっと久々に住むのもいいかなっていう感じで。
うん、うん、うん
うん。で、大阪に移り住んできましたね。
なるほど。はいはい。どうですか今。まあ、このコロナ、
そうですね。コロナになっちゃったんで、あれですけど、まあ、大阪自体やっぱすごい楽しいんで。まあ、飲む相手は、物販で有名なメンバーもたくさんいるんで。
そうなんですよね。大阪濃いですからね。
大阪メンバーは、飲む相手には困らないんで。
本当ですよね。
面白いメンバーが。はい。よく、その辺のメンバーとよく会えますね。
はい。そうですよね。まあ、情報も飛び交ってるでしょうから、うん、大阪は。いろいろと。
そうですね。まあ、勉強になりますね、やっぱ、人に会うのは。
そうですよね。
うん。
今もそうすると、その、あと、ビジネスの、なんですか、メインはやっぱ物販の方ですか？
そうですね、物販ですね、今。はい。
で、中国から入れて。
はい。
はい。
やってることはそこまで変わらないんですけど、うん、まあ、やっぱ現地にいなくなった分、いた時の方がやりやすいのはやりやすいですけどね、直接。
やっぱ商品
見に行けるか。商品見に行って工場の人とやり取りしてっていうのがなくなっちゃったのはちょっと寂しいというか。
そうですよね。
まあ現地にスタッフ、の人らがいるんで、そことのやりとりで、見に行ってもらったり、お願いしてる感じですね。
もうそこはあと、オンラインでやるしかないですもんね。
そうですね、今の。
でも、去年1年間どうでした平松さん。
去年は、まあ、コロナが始まって、まあ、 やっぱ一番大きいのが中国に行けなかったことなんで、ね、
うんうん、
はい。まあでも、どうしようもないんで、そこは考えても。
うんうんうん、
でも仕事的にはもともとリモートワーク。
うん、うん。
もう、起業してからずっとリモートワークみたいなもんなんで。
うんうんうん。まあそうですよね。はいはいはい。
もう仕事は家でパソコンするだけなんで。
はいはいはいはい。
そこまで正直変わらないっちゃ変わらないんですけど。まあ、ただ出張行けなかったり、その辺がちょっと寂しいなっていうので。
うん。ですよね。
で、やっぱ人に会うのがすごい減っちゃったんで。
やっぱ平山さんね、その、中国いらっしゃった時は、よく、
はい、
あ、前の物販ラジオでも言ってたかな、平山さん。
はい、
人と会うことで、その、ビジネスがうまくいくっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、
そうですね、うん、会うのは結構大切だと思うんで。
うんうん、特にその中国とのやりとりは人と会うことが一番だっていうね。
はい、僕は結構好きですね。
うん、うんうん、で、それをうまく、うん、回せたのが、やっぱ EU に住んでたのがね、大きかったと思うんです
よ。そうですね、うん。中国に住みながら、まあ、それぞれの工場にすぐ飛んでいけるんで。
ね、そう、すぐ飛んでいくって言ってましたもんね、その時
は。はい。
うん、
で、まあ、とりあえずは中国語もそこそこは喋れるんで、それで、
うん、
直接やり取りできるのは楽しかったですけどね。
うん、そうですよね。で、またね、まあ、これ言っていいのかな、奥さんがよく働きかけますもんね。
そうですね。はい、ものすごく助けてもらってるんで。
ねえ。
はい、
そうものすごい、当時、まだね、お付き合いしてた時だった。
はい。
うん。見てましたけども、ものすごい働くからね。うん、
日本語も上手なんで。
日本語上手だし、はい、そうそうそう。
僕の中国よりかはよっぽど上手なんで。大体。通訳してもらってましたね。
そうですよね。そうそうそうそう、そう、
うん。
だから、こっちも逆に困んなかったっていうか、平本さん、たちがいればもう全然困んないみたいな。でね、私も、何人かこう、福島から、中国、ね、はい、EU 行ってみたいという人を連れて行きましたけど、
その時
も
ね、
もう、平松さんの奥さんにもだいぶお世話になりましたけどね。
いや、楽しかったですよ。
ね、で、あの時も、アテンドしてもらっちゃって、本当にね、助かりました。
そうですね。
EU ね。
アテンドとか結構好きなんで、自分がやってない商品も見れるのもあって、ちょっと、
はいはいはい、
全然それぐらいはしますよっていうので、よく一緒に来ましたね。
そうそうそうそうそうそ
う。いろいろ注意点も多分たくさんあるんで、仕入れる場合と、はいはい。
そうですよね。だから、やっぱりその現地に住んでる方に、いろいろこうアドバイスもらうと、やっぱりこう、まあ、平松さんだからこう、アドバイスしてくれるっていうのもあるでしょうし、
はい。
普通のこう、アテンドね、頼んでもここまでは多分言ってくんないだろうなっていうことを、
うん、
教えてもらったりもしてたんで。
そうですね。
うん。非常に、ね、アテンドしてもらった、連れてった方々は、すごく、平松さんに感謝してました。
よかったです。
うん。
うん、
ね、夜は夜で、まあいろいろありましたけど。
まあ夜が一番やっぱり楽しんで、中国は。
そうですね。
まあ、一緒にみんなで飲んで、
そうですね。
バイバイするのが。
はいはいはい。まあ次の日ね、まあ案の定グロッキーしてましたけどね。
ですね、動けないですね。
うん。平松さんもお酒強いですからね。
お酒好きなんですよね。多分みんなでワイワイするのが楽しいんで。
平松さんお酒強いからな。
中国にいるのはすごい、そこが一番楽しかったかもしれないですね。もういろんな人が来て。ほ
ん
と毎週のように、まあ、会いに来てくれる人だったり、新しく会う人だったりがいっぱいいたんで。
はいはいはいはいはい。
で、そうですね、和田さんとかもいろんな人紹介してくれたんで。
そうですよね。で、EU にはね、また代行業者さんも結構ありますからね。
はい、たくさんあって。ね、
うん。で、その代行業者さんも利用するし、お客さんも利用するしね。
うん。
よね。
そうですね。物販の仕事してる人は相当集まってたんで。
集まってましたよね。
しかも、やっぱり中国に行くぐらいの人って、そこそこちゃんとやってる人が多かった
ね。そうですよね。
じゃないと、なかなか行かないですもんね、わざわざ。
行かない。
うん。
ね、毎回その遊びで行くわけじゃないから。
そうですね。お金もかかりますし、時間もかかって。
そう。いくらその EU 安く泊まれるとかね、食事安いって言ってもね、まあまあ、かかりますからね、行ってきたい。
そうですね。でも結構やっぱり見てて思うのは何回も来てる人は伸びる人多い気がします、ね。
はい。
よく見る顔の人はどんどん売り上げ上げて、利益上げてる人多いんで。
また売り上げ上げてきてんな、こいつみたいな。
で、そこの集まりで、あ、じゃあ負けないように頑張ろうみたいな。
ある意味、平松さんの刺激にもなってたわけですね、じゃあ。
刺激になりますね、やっぱそこで会うと。
なるほどね。でも、いろんなその、売り方とか、その、商品とかも聞いてたから、結構、あ、これ次やってみよう、みたいな、自分でやってみようとかっていうのはありましたか？なんかで。
僕の場合はそこまで、
そうですね。
あんまりいろいろやることがないんで、結構、同じやつをずっとやり続けて、で、あと、他の人がやってると、ちょっと、やっぱりやりづらい。友達とかになっちゃうと、聞かない方が良かったなっていうのは結構あるんですけど。
はい。
やっぱちょっと、気にしちゃうんで。
なるほど。あ、じゃあ、たまたま、なんだろう。その知り合った方が、ね、居酒屋に来たお客さんが、平松さんと同じ商品扱ってたみたいなこともあったわけですか、じゃあ。
逆の場合は全然いいですからね。その場合も結構いっぱいありますけど。
やっぱあった。はい。
先に聞いちゃうとそこ参入しようっていうのはなかなかちょっと考えてしまうので。
なるほどね。
まあ逆にだから僕あんまり調べないですね。そこまで。誰が何やってるかは。知らないよ。方が楽なんで。
はい。あんまりじゃあこう、どんな商品やってんですかみたいなことは聞かず。
もう基本ただ飲んでるだけですよ。調子良さそうですね、っていう。
調子良さそうですね。毎月来てますね、みたいな。
ぐらいの感じですね。
今日も和田さんと来ましたね、みたいな。
ですね。
和田さんからいっぱい仕入れてますね、みたいな。
そうですね、和田さんとか。
なるほどね。まあ、でも、居酒屋主戦は楽しかったっすわ。
そうですね。僕もやってて楽しかったんで。とりあえず、菊池さん来たら、カリフラワーの炒め物持ちそうとか、もう、
あれはね、
覚えてて。
あれはね、平松さん、本当感動した。いや、正直感動しましたよ。
多分最初に来た時になんかそれが炒め物が好きっていうのを聞いて、そこからもう、
そう。
もう店員さんは、あ、菊池さん来るから買ってくるね、みたいな。
これね、ラジオを聞いてる人もちょっとわかんないかもしれないですけど、中国に私初めて行った時に、初めてっていうか、何回か行った時に、大好きな料理があったんですよ。で、それが、カリフラワーをこう、炒めた、本当にシンプルなニンニクと、塩ですかね、塩ぐらい、本当にシンプルなあれ料理ですよね。ブロッコリーか。カリフラワーっていうブロッコリーかな。
その時はブロッコリーだったんですけど、うちの時は毎回カリフラワー。
あ、カリフラワーでやったんですね。はい。で、それを本当炒めた料理が私大好きで、で、上海とか、その EU で、その、中華料理屋行くと必ずこう、あったら注文してたんですよ。で、平松さんと、食事行った時にも、あ、この料理あったから、注文お願いします、みたいな感じでね、平松さんにお願いして。
そうです。
そう。それをね、平松さんが覚えててくれて、で、平松さんのお店に初めて行った時にですよね、出してくれたんですよね、平松さんね。
そうですね。好きらしいから作って、
そう。裏メニューですよね、あれ、平松さん。
そう、結構裏メニューはめっちゃいっぱいあったんで、主戦は。
あ、そうなんだ。
はい。
あれね、感動しました、平本さん。俺初めて、初めて主戦に行った時にそれ出されてね、もうーと思って。これだよ、中国に来た時、中国来たら食べたかったのは、みたいなね。そうそう。あれはね、ほんと、中華、料理屋さんに行った時は必ず注文してました。
うん。美味しいですよね、
うん、美味しい美味しい。うん。
うん。
いやさすが平松さん。思いましたけどね。まあでも、ね、ほんと楽しかったですね。主戦でみんなでワイワイやっててね。うん。
うん、
で、
いや、早く行きたいですけどね。
そうそう。そう。そこで、その出会いの場にもなってたんですよね。
はい。
うん。そう。他の代行業者さんとか、その、社長さんとか私何人か紹介していただきましたもん、北山さんから。
うん。ね、そうですね。ユ、うん、自体も、ほんと社長の人ばっかりなんで、日本人がめちゃくちゃ少ない街なんで、何十人かしか住んでなくて。
はいはいはいはい。
それだけでもやっぱ、面白かったんで、うん、出会う人が。
そう。あと何人か物販入ってますってそこで言われたし。
ああ、そうですね。結構、
うん、そうそうそう。言われた、言われた。物販入ってますって言われた。
うん。
ああ、そうですか。
お客さんの子ですね。
うん。だから、そういう出会いの場で、ね、うん、でもあったし、うん。
そうです。逆に僕、中国で起業したんで、
うん。
最初の、そうですね、7年間ぐらい、物販をやってる人に一人も会ったことなかったんで。
って言ってましたよね。
そうなんで、本当、そうそうそう、一番初めて会ったのが、菊池さんと、あと、川下さん。
はいはいはいはい。
あと、まあ、福田くんとかのそのツアーで、
そうですよね。そうそうそうそうそう、そう。
しかもそれも EU に行くツアーだったんで。
そうそうそうそう、そう。そう。
だからそこで初めて会って、やっぱそういう物販っていうか、うん、同じ業界のつながりの人と会うのも楽しいんだっていうので。
はいはいはいはい、はい。
そこからちょっと付き合いをしていた感じですね、みんなと。
そうですよね。そうそうそうそう、そう。で、あ、だから逆に、あ、中国でこういう形で物販やる方もいらっしゃるんだと思いましたからね。
そうですよね。
うん。平松さんのようなスタイルの人は誰もいなかったんで、私の周りにも。
上海に誰もいなかったんで、会うことがなかったんで。
だからわかりますわ、平松さん、その逆の立場だっていうのは。
しかも、あの当時ってあんまり中国輸入をやるって人がほぼほぼ皆無に近かったんで、最初やっぱりみんな欧米とかが流行ってて。
流行ってましたよね。
ですね。中国で仕入れるっていうのも少なくて、うん、僕はもう中国しか逆にやったことなかったんで。
はいはいはいはいはい、はい。
で、ブームになってきて、どんどん人も増えてきて。
うん。
って感じですね。
ですよね。だから、
うん。
うん、まあ、ね、その川下さんとかは、私とか、ね、初めてこう、平松さんと会って、で、そっから平松さんも、はい、あ、こう、積極的にっていうか、日本のね、その、起業してる人たちとこう、関わるような、ね、コミュニティとか、コミュニティっていうかね、その集まりとか、来ていただいてね。そうですよね。ああ、平松さん、うん、久しぶり、みたいな感じでね。
はい。
うん。でそこから私も平松さんとだいぶ仲良くさせていただいて、だかなと思うんですよね。
うん。
じゃあ平松さんまた俺中国行くんだけどみたいなね。
そうですね。
そうそうそう。
はい。
じゃあ上海いますみたいな。うん。上海いますみたいな。帰りじゃあ、EU の帰りもありますみたいなね。
はい。
うん。
そういうのも増えてきてもっとなんか楽しくなった気がしますね。
中国。そうですよね。そうそう。うん。何回か行って、うちのスタッフとかもなんかね、こう、お世話していただいたりしてましたもん。
懐かしいです、
ね。していただきましたね。はい、うん、懐かしい。
そうですね。
うん。うん、ね。まあ、でも、檜山さん、その、大学も、中国でしたっけ、檜山さん。
いや、大学は僕普通に。
あ、日本だったんですね。
はい、兵庫県で。通ってて、
はいはいはい、
でもまあ、もともと大学の時から起業したかったんで、
はいはいはいはい、はい、
すごい調べてましたね、何でしょうか。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。